詩編23編の一緒に学ぶ過程で、私たちは次のような基本的な事実が理解できるようになりました。羊は絶対に羊飼いの世話になる必要があるのです。羊は知恵が足りなくて弱い無防備な動物だから、自分で何もできないからです。例えばもっと良い牧草を探そうとすると、羊は時々群れから離れてさまよいがちです。しかしあまり賢い動物ではないので、自分で群れに戻ることができません。したがって野生動物に殺される可能性があります。羊が群れからさまよってしまうのは危険ですが、ずっと同じ牧草にとどまるのも良くないのです。羊が移動しなければ根までクスを食べて牧草を食べ尽くしてしまうからです。よって定期的に羊が別の牧草地に移動するのを必要としています。したがって羊は飼料と保護のために常に羊飼いの援助を必要しています。ご存知のように詩編23編の著者ダビデはイスラエルの王になる前に羊飼いでした。それで彼は羊の性格、習慣や何が必要かなどをよく知っていました。さらにダビデは良い羊飼いがどのようにして羊の必要を満たしてくださるかをしていました。ダビデは詩編23編で実際の羊飼いの仕事を説明しながら、良い羊飼いであるイエス・キリストがどのように羊である信者の霊的な性をしてくださるかを教えていました。言い換えればダビデは当時の羊飼いの仕事に比喩的な意味を与えました。ダビデの時代の実際に羊飼いが群れのために行う多くの仕事の中には、緑豊かな牧草地を整える仕事がありました。羊がそこで放牧する前に、羊飼いはその牧草を用意する必要があったからです。一つの例として、羊飼いは牧草地からすべての有毒植物を取り除く必要がありました。しかし羊飼いが自分の群れのために牧草を一生懸命用意しても、その場所は安全なところであるというわけではありません。牧草地の周辺には狼、熊などの野生動物が生息していたからです。羊飼いは群れのために牧草を用意するとき、詩編23編の5節に描写されている通り、実は羊の敵の前で用意します。同じように羊飼いであるキリストは信者のために、信者の敵の前でいわば牧草を用意してくださいます。例えばダビデは王になる前後には多くの敵がいました。イスラエルの王ソウルはダビデの成功を嫉妬し、何度もダビデを殺そうとしました。 他の人はダビデの陰口を言ったり、彼の失脚を企んでいました。五節で描写されているように、野生動物が羊を攻撃する機会を探して、その牧草地の近くで待つように、ダビデの敵は常に彼を攻撃する機会を探していました。しかし、神様は切り返して、奇跡的にダビデを敵から守ってくださいました。さらに、ダビデが危険にあったとき、ダビデを守ってくださっただけでなく、御言葉からダビデに霊的な栄誉を与えてくださいました。それで詩編23編5節に書いてあるように、ダビデは私の敵の前で、あなたは私のために食事を整えと証言することができました。古代のダビデと同じように、現代の信者にも敵がいます。一つの例として、信者の大敵は悪魔と悪霊たちです。聖書に書いてあるように、悪魔が吠えたける獅子のように、食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っているのです。けれども、信者の敵は霊的な存在だけではありません。時には同じ人間も信者の敵になります。その敵はダビデの敵と同じように、信者の陰口を言ったり、信者がつまずくことを企んだりしてしまいます。ダビデは詩編23編を作ったから、3年も経ったにもかかわらず、五節の真理は現代の信者にも当てはまります。ですから、信者はダビデと同じように次のような祝福を喜ぶことができます。まず、五節の前半に書いてあるように、主は信者の敵の前で信者のために霊的な糧を整えてくださいます。同じ詩編ですが、今度119編開いてくださいませんか。119の23節、119の長所は自分の体験からこの箇所を書きましたが、23節、たとえ君主たちが座して私に敵対して語り合っても、あなたの神のしもべはあなたの掟に思いをいさめます。攻撃された時、その人に対して何もしません。ただ信じる、その時こそ言葉を考えてそれを注目するべきです。以前一緒に学んだように、詩編23編に出てくるこの羊飼いは武器を持っています。無知、その無知は羊に対してではなく野生動物に対して。同じように神様は信じのために、守って敵から、また信じは戦いません。信者はその時、主に委ねて、主の言葉を考えて、それで落ち着いて、恐れがなくなります。同じ詩編の119、今度、95節見てください。95節。 95節を読ませていただきたいと思います。悪者どもは私を滅ぼそうと私を待ち伏せています。しかし私はあなたの外しを聞き取ります。以前と同じように敵のことを考えません。言葉、神様そのためにその言葉を整えてくださいました。本当に不思議な、この本はすごくご存知のように古い本ですね。特に旧約聖書は、ね、2000年ほど前に書かれて、不思議なことで今現在の信者はその言葉を読めばちょうどその日 のためにの言葉が与えられます。自分の問題に合っている言葉が、不思議な方法で神様は昔の言葉を用いて適切なことを与えてくださいます。だから信者は毎日言葉を、この羊と同じ、羊は毎日牧草で物を食べた。以前一緒に学んだように羊の場合は一日中物を食べません。普通朝、中東の場合は朝、日が昇る前、草を食べる。それ後で、それを反芻する。同じように、信者は朝早く言葉を読めば、一日中そのことを深く考えることができます。反芻するときに必要ね、そのもの、もちろん消化しましたが、それだけで、信者はね、その黙想すれば、その言葉から霊的な栄養を取ることができます。特に敵が周りに集まる時です。また同じ詩編119の今度は110節、悪者は私に対して罠を設けました。しかし私はあなたの戒めから迷い出ませんでした。キリストももちろんいらっしゃった時に敵にあったですね。特に悪魔のことですね。マタイ4章、新約聖書マタイ4章の言葉を見てくださいませんか。4章の1節から4まで読ませていただきたいと思います。キリストは星を始めたばかりの時、この次のことを体験しました。4章の1節、さてイエスは悪魔の試み受けるため御霊に導かれてアルノに登って行かれた。そして40日40夜断食した後で空腹を覚えられた。すると試みる者が、悪魔が近づいてきた。いた、あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。もしあなたは神だからこれはできるはずです。キリストの答え見てください。4節、イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。どこに書いてある？新命記に。その日キリストは3回旧約聖書の言葉を引用しました。本当に神様はイエス様のためにも私たちのためにこの言葉を整えてくださいました。キリストはもしパンを作るのはね、それは罪ではないよ。ただその場合は断食すべきでした。それね、断食しなかったら、もちろん神に、父に従わなかったのは罪を犯すことになりますので、キリストは断りました。皆さん、彼ね、大敵の前で神様の言葉を整えてくださいました。ですから私たちは毎日その聖書に言葉ある言葉を読みましょう。詩編23編に戻ってくださいませんか。この羊である信者は ダビデと同じように祝福を喜ぶことができます。このナズネ考説によると、主は信心の敵の前で信心のために霊的なとあの糧を整えてくださいます。また同じ考説によると、主は信心の敵の前で信心を高く上げてくださいます。考説の私の頭に油を注いでくださいます。少なくとも2つの意味があります。まずね、イスラエルの場合も昔ね、この油はね、虫よけ、ハエがね、この鼻に入ってる卵を産む、それでその虫が脳にも入ることができますので、それですごくその場合ね、虫が入ってるので、皮脂はね、高いものね、の石とかで、ね、木がね、頭のこのようになって、それでなくなる。だから、そのハエのシーズンの前に、昔、イスラエルの羊飼いは、それぞれの、羊の頭に油を注ぎました。でも、ダビデの場合は特別に意味がありました。ご存知のように、昔、イスラエル人たち、人を応答したとき、特別な式がありますね。頭の上に油を注ぎました。その時、神様は、ソウルより、ソウルの子供より、ダビデを次の王として選びました。だからその意味もありました。見てください。詩編27編の4節。27、4節。これはダビデによるの詩編ですが、4節、私は一つのことを主に願った、私はそれを求めている、私の命の日の限り主の家に住むことを、主の麗しさを仰ぎ見、その宮で思いにかける、そのために、それは主が悩みの日に私は隠れ場に隠し、その幕屋の密かなところに私をかくまい、岩の上に私をあげてくださるからだ。今私の頭は私の鳥に囲む敵の上に高く上げられる。私はその幕屋で喜びの生贄を捧げ、歌いたい主に褒め歌え歌おう。自分の敵の上に神様、ダビデの上を高く上げてくださいました。油の注がれたことに、また別の箇所に書いてありますね。また詩編ですが、今度92編見てください。92編の9節から、詩編92編9節。お主よ、今あなたの敵が、今あなたの敵が滅びます。不法を行う者どもが、どもがみんな散らされるのです。しかしあなたは私の角を野牛の角のように高く上げ、私新しい油を注がれました。私の目は私を待ち伏せている者どもを見下し、私の耳は私に立ち向かう悪人どもの悲鳴を聞きました。油を注ぎました。ダビデはね、王になりました。その時ダビデはね、神様はダビデはね、高く上げた、敵よりも高くね。だから敵の前で神様は信心の頭を注いでくださいました。高く上げてくださいます。 詩編23編に戻ってくださいませんか。もう一つの理由で、現代の信者はね、ダビデの時代の人たちと同じように主の祝福を喜ぶことができます。五節の最後のところに、私の杯は溢れています。主は敵の前で信じを豊かな喜び満たしてくださいます。本当に溢れる、もういっぱい、 これ以上いただくことができない、そういう気持ちです。半分ではなくいっぱいになるね。彼にダビデはね、これよりに嬉しくならない、このように祝福された、そういう必要が私に与えられたので、彼はね、そのことをこの表現を使って伝えようとしました。その喜びのことですね。詩編16編開いてください。16編の最後の5と6節見てくださいませんか。これもダビデの言葉ですが、詩編16編5節と6節、失礼します。主は私への譲りの地上、また私の杯です。あなたは私の受ける分を固く保っていたくださいます。あり綱は私の好むところに落ちた。もことに私への素晴らしい譲りの地だ。夫の絵の不動を受けるかもしれません、相続する。でもダビデの場合、それよりも本当に私の不動受けることね、ただお父さんから受けたことではなく、神様からに相続することは神様こそです。もしかすると今さ、皆さんはあまり財産を持ってないかもしれません。でも皆さん、いつか私たちこの世を出るので、すべて残さなければいけません。でもダビデのことによると、もし主はあなたの相続のことであれば、永遠にそれ一番いいことです。だから彼は、彼のここにも杯が書いてあります。本当に喜びに溢れていましたので、その詩編の言葉を書きました。キリストもその喜びについて教えました。ヨハネ15章開いてください。ヨハネ15章。ヨハネ15章の9節。皆さん、イエス様はこの言葉を話されたとき、その場、ユダに裏切られました。そのこと分かりました。またそれから一人の弟子はキリストを知れないと言ってしまうこともご存知でした。皆さん、もしそのこと分かったら喜ぶでしょうか。でも見てください、15章の目の9節、父が私を愛したように、私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを持って、私の父の愛の中にとどまっているの同じです。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。その晩、キリストの、ね、喜びに 満たされた。その喜びに、この周りに起こったことによって決まらない、だから感情とか、ね、それは関係ない。皆さん、この喜びは神との関係に基づく。だから羊が敵の前で神様はそこを備えてください。でも彼喜びました。敵を恐れませんでした。神は彼と共におられたので、信者は喜びます。キリストは私たちもその喜びを経験するに望んでおられます。ただね、この歌詞によると条件があります。キリストの言葉を守ることです。以前一緒に学びましたね、羊飼いはね、羊を義の道に導いてくださいます。あれば羊はついに行きません。なぜならそのね、目的地に着く前でね、ある場合に暗い谷を歩かなければいけません。信者はね、キリストに従うために時々暗い体験があります。でもその羊は詩編の23でね、その場合ね、恐れませんでした。羊が一緒にいるからです。従って行けば必ず目的地に着きます。この、緑豊かな牧草に着きます。そうすれば、そして着いたらね、満足します。たくさん食べるので。敵前で神様の喜びが与えられる方です、ね。最後に、ローマ15章を開いてください。ローマ15章。15章の13節。パルの祈りですね。どうか望みの神があなた方を信仰によるすべての喜びと平和をもって満たし、聖霊の力によって望みにあふれてくださいますように。パウロはね、何を体験しました？パウロね、何回も迫害を受けました。結局殉教師になりました。ピリピ・ビートエンド手紙を書いた時、ローマの獄中でしたね。でも皆さん、ピリピ・ビートエンド手紙 のキーワードは喜びです。私たちの喜びは私たちの環境に関係がない。私たちの体験に関係がない。私たちと神 の関係によってその喜びが満たされます。だから詩編の23編の必要はね、敵の前に周りに敵ばかりでしたが、彼喜びます。私の作付けが溢れています。現代の私たちも同じようなことを、祝福を喜ぶことができます。なぜなら神様必ず敵の前でも私たちのためにこの牧場、特にこの御言葉をね、この霊的な過程を整えてくださいます。また敵の前で私たちを高く上げます。敵の前で私たちの喜び満たしてくださいます。